夏目漱石作、心、下、先生と遺書、五十四。そのうち、蔡の母が病気になりました。医者に見せると、到底治らないという診断でした。私は力の及ぶ限り、懇切に看護をしてやりました。これは病人自身のためでもありますし、また愛する蔡のためでもありましたが、もっと大きな意味から言うと、ついに人間のためでした。私はそれまでにも何かしたくってたまらなかったのだけれども、何もすることができないので、やむを得ず懐出をしていたに違いありません。世間と切り離された私が、初めて自分から手を出して、幾分でも良いことをしたという自覚を得たのはこの時でした。私は罪滅ぼしとでも名付けなければならない一種の気分に支配されていたのです。母は死にました。私と蔡はたった二人きりになりました。蔡は私に向かって、これから世の中で頼りにするものは一人しかなくなったと言いました。自分自身さえ頼りにすることのできない私は、蔡の顔を見て思わず涙ぐみました。そうして蔡を不幸な女だと思いました。また、不幸な女だと口へ出しても言いました。蔡はなぜだと聞きます。蔡には私の意味がわからないのです。私もそれを説明してやることができないのです。蔡は泣きました。私が普段からひねくれた考えで、彼女を観察しているために、そんなことも言うようになるのだと恨みました。母の亡くなった後、私はできるだけ蔡を親切に取り扱ってやりました。ただ当人を愛していたからばかりではありません。私の親切には、個人を離れてもっと広い背景があったようです。ちょうど、蔡の母の看護をしたと同じ意味で、私の心は動いたらしいのです。蔡は満足らしく見えました。けれども、その満足のうちには、私を理解し得ないために起こるぼんやりした希薄な点がどこかに含まれているようでした。しかし、蔡が私を理解し得たにしたところで、この物足りなさは、ますとも、減る気遣いはなかったのです。女には大きな人道の立場から来る愛情よりも、多少義理を外れても自分だけに集中される親切を嬉しがる性質が男よりも強いように思われますから。蔡はある時、男の心と女の心とはどうしてもピタリと一つになれないものだろうかと言いました。私はただ、若い時ならなれるだろうと曖昧な返事をしておきました。蔡は自分の過去を振り返って眺めているようでしたが、やがてかすかなため息を漏らしました。私の胸には、その自分から時々恐ろしい影がひらめきました。はじめはそれが偶然外から襲ってくるのです。私は驚きました。私はぞっとしました。しかし、しばらくしているうちに、私の心がそのものすごいひらめきに応ずるようになりました。しまいには外から来ないでも、自分の胸の底に生まれた時から潜んでいるもののごとくに思われ出してきたのです。私はそうした心持ちになるたびに、自分の頭がどうかしたのではなかろうかと疑ってみました。けれども、私は医者にも誰にも見てもらう気にはなりませんでした。私はただ、人間の罪というものを深く感じたのです。その感じが、私を刑の墓へ毎月行かせます。その感じが、私に蔡の母の看護をさせます。そしてその感じが、妻に優しくしてやれと、私に命じます。 私はその感じのために知らない路傍の人から鞭打たれたいとまで思ったこともあります。こうした階段をだんだん経過してゆくうちに、人に鞭打たれるよりも自分で自分を鞭打つべきだという気になります。自分で自分を鞭打つよりも自分で自分を殺すべきだという考えが起こります。私は仕方がないから死んだ気で生きて行こうと決心しました。私がそう決心してから今日まで何年になるでしょう。私とサイトは元の通り仲良く暮らしてきました。私とサイトは決して不幸ではありません。幸福でした。しかし私の持っている一点、私にとっては容易ならんこの一点が、サイには常に暗黒に見えたらしいのです。それを思うと、私はサイに対して非常に気の毒な気がします。